まずは今日の聖書箇所を読みしたいと思います。マタイの福音書26章の6節から13節のところです。マタイの福音書の終わりの方ですね。26章6節からです。
So let's read today's passage first, and it's from Matthew chapter 26.
まず日本語で言います。その後フランスさんに英語で
So we'll read in Japanese first, and then I will read the passage again in English.
さて、イエスがベタニアでサラートに侵された人シモンの家におられると、ある女の人が非常に高価な香油の入った小さな壺を持って身元にやってきた。そして食卓についておられたイエスの頭に香油を注いだ。弟子たちはこれを見て憤慨していった。何のためにこんな無駄なことをするのか。この香油なら高く売れて貧しい人たちに施しができたのに。イエスはこれを知って彼らに言われた。なぜこの人を困らせるのですか。私に良いことをしてくれました。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつも一緒にいるわけではありません。この人はこの香油を私の体に注いで私を埋葬する備えをする埋葬する備えをしてくれたのです。まことにあなた方に言います、世界中どこでもこの福音が述べ伝えられるところではこの人が一言もこの人の記念として語られます。
So, Let me read this passage in English. Matthew chapter 26 verse 6. While Jesus was in Bethany in the home of a man known as Simon the leperA woman came to him with an alabaster jar of very expensive perfume, which she poured on his head as he was reclining at the table. When the disciples saw this, they were indignant. Why this waste? They asked. This perfume could have been sold at a high price and the money given to the poor. Aware of this, Jesus said to them, Why are you bothering this woman? He has done a beautiful thing to me.The poor you will always have with you, but you will not always have me. When she poured this perfume on my body, she did it to prepare me for burial. I tell you the truth, wherever this gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her.
今日の聖書箇所の少し前、26章2節のところを見ますと、主イエスキリストは弟子たちにこのように語っておられます。
So let's read verse 2 slightly before today's message.
2日後の杉越の祭りの始まる日、私は十字架につけられるために当局に引き渡されます。
So Jesus Christ said this to his disciples. As you know, the Passover is 2 days awayAnd the Son of Man will be handed over to be crucified.
十字架における身代わりの予告です。
So this is kind of a notification of Jesus' crucifixion.
では、この十字架の予告を聞いた弟子たちのその受け止め方はどのようなものだったんでしょうか。
So in hearing of this notification regarding the cross, and how did the disciples respond?
皆さんご存知だと思います。彼らはその予告を聞いても何か分かったような、分からないような、何かぼんやりとした、そんな受け止め方しかできなかったと思います。
So when they heard this, somehow understanding or not understanding, they appeared to be very confused.
無理もないと思います。神様のあまりに深い、あまりに大きなその愛の御業をまっすぐに受け止めるということはなかなか私たちにはできないことだからです。
But we shouldn't be quick to blame them because to understand God's deep and great love is not an easy thing anyways.
しかしこの主イエスキリストの十字架の刑が目前に迫ってるということを文字通り実感していた人物が一人いたということを今日の聖書箇所は伝えています。
However, there is one person who understood this notification about the imminent crucifixion literally, and as today's passage recalls.
それは一人の女性でした。彼女はなぜこのことを実感していたのでしょうか。
And this person is a woman, and how did she come to understand this?
この聖書箇所の前後を含めてこの文脈を注意深く読んでいきますと、おそらく彼女はこの予告の時だけではなくて、主イエスの口から出る一つ一つの御言葉を日頃からしっかりと聞き止めていた。また彼女は主イエスの振る舞いのその一つ一つから時というものを感じたのではないか。彼女にはそうです、その時を感じる豊かな感性があった、そう思います。
So let's read this passage in its context to understand what is happening. So it's probable that this woman not only paidclose attention to this notification, but every word that came out of Jesus' mouth on a daily basis. And could it be that she understood well the timing in Jesus' actions, and that she had a rich sensitivity to capture the timing of things?
何でもない、何もない平凡な日常で主イエス・キリストの御言葉を聞く耳を持って受け止めていくということの大切さを、そしてこの豊かな感性を持って主イエスとの交わりを持っていたという、この2つのことがいかに大事なことか、私はこの女性から学ばされるのです。
So listening to Jesus' words and fellowshipping with Jesus with rich sensitivity in our normal and daily lifeare actually very important, and this woman taught me this.
それはそれとしまして、早速それではこの聖書箇所に記されているこの出来事を振り返ってみたいと思います。
So let's dive into this passage.
主イエスと弟子たちがシモンという人の家にいた時です。突然一人の女性が入ってきまして、そしてなんと彼女はイエスの頭にその香油を注ぎ出したのでした。
So when Jesus and his disciples were at the house of Simon, they noticed a woman coming in, and she poured a jar of perfume onto Jesus' head.
ところでこの香油を今日持ってくる予定だったんですけど、すっかり忘れてしまいまして、汗を拭き拭き来ただけでした。あ、今のは訳さなくて。
I think that sounds exactly. He wanted to bring something, but then because the weather, like she was kind of, he was kind of stressed, and then forgot to bring.
実はこのこういうシャネルの5番のようなあんないい匂いはしないんですけれども、なかなか不思議な香りがいたします。
Yeah, so actually, like pricey perfume might not actually smell that good, but they just have a very distinctive scent to it.
しかしこの驚く行動に出たこの女性たち、弟子たちは見て非常に驚きまして、一斉にですね、彼女を非難し始めたのです。
So when they saw this, the disciples were surprised and they started criticizing this woman.
何のためにこんな無駄なことをするのか。このような高価だ、こういうならたくさんの貧しい人たちに施しができただろう。
So they questioned why this waste, and this perfume could have been sold at a high price and the money given to the poor.
もし皆さんがですね、このシモンの家に一緒にいたとしたら、どんなことを思われたでしょうか。
So what about us? If we were there, how would we respond?
考えてみると、確かに弟子たちの言っていることに間違いはありません。彼らの主張は実に正論だったのです。
So if we think about it, so what the disciples said was actually correct.
しかし、人が正しいことを主張している。そして、その正しさが多くの人に受けている。こういう時の正論に私たちが注意しなければならないと思います。
However, when something is advocated and accepted by many people, we should actually pay careful attention to it.
このような場面での立派な力強い意見、これは実に危うい意見でもあるからです。
So when a group of people are very strongly poised for an idea, the idea could actually be very dangerous.
このような弟子たちの反応に対して、主イエスは、彼女はなぜこのような行為を始めたかに、その理由について十二節でこのように語っておられます。
So in contrast to what the disciples said, Jesus explained the reason for this woman's action in verse 12.
この人は私を埋葬するその備えをしてくれたのです。
It said there that when she poured this perfume on my body, she did it to prepare me for burial.
当時のユダヤの人たちはですね、愛する者が亡くなりますと、その亡骸に香油をかけてあげるのでした。それは愛する者にしてあげることのできる最後のことであったのです。
So at that time, when Jewish people lost their beloved ones, they would anoint perfumes on the corpse. And this is the last thing they could do for their beloved ones.
この時は、イエス・キリストの十字架による処刑のその時が迫っていました。つまり、主イエス・キリストご自身の死の時が目前に迫っていたのです。
So on that day, the time for Jesus to be crucified had drawn near. In another word, death was just before Jesus Christ.
当時のユダヤの社会はですね、まあ、現代では考えられないほどのひどい男尊女卑の社会でありました。この女性はこのようにお見つめたと思われます。この後、イエス様は十字架にかかられるに違いない。そうなった時にはもう、私のような女はきっとその遺体に近づくことさえできないでしょう。ならば、今こそしてあげなければ。
So at that time, Jewish society was pretty much man-dominated, and this woman might have thought in her heart that the Lord Jesus is certainly going to be crucified soon. Then, as a woman, I wouldn't be able to allow to come close to his body. So I have to do it now.
そこで彼女は全財産をはたきまして、高価なこの香油を買って、そしてイエス様の玉に惜しみもなく注いでいくのでした。
So she poured all, poured all her possessions and bought this pricey perfume and went to anoint Jesus.
愛するものを亡くしたというご経験のある方は、この彼女の思いがどのようなものであったのかよくわかると思います。愛するものを失った者は、誰もこう思います。ああ、生きている時にもっと愛してあげればよかった。あのことも、このこともしてあげたらよかった。
So for those of us who have lost our beloved ones, we might understand her thoughts. So for those who have lost their beloved ones, we might think that if only I had done this.
しかし彼女は私たちの一歩先を行っている人でありました。彼女はまさにそういう事態になる前に大胆にも先手を打ったのでした。そうです。この女性は大変聡明な人であったのです。
So this woman went ahead of, many of us. So she took action boldly before it became too late. And she was indeed very smart and sensible.
しかし弟子の男どもはですね、全然分かっておりませんでした。そしてただ誰でも言い出しそうな立派な正論をここで述べただけだったんです。
However, the guys didn't understand a thing at all. They only uttered correct theories.
なんともったいないことをするのか。この工業家をお金があったなら、たくさんの貧しい人に施しができたのに。鋭い方はもうお気づきだと思います。これは必要以上に立派なご意見であったんです。
So in their criticism, they said this perfume could have been sold at high price and the money given to the poor. I guess if we are sharp enough, I think we might have noticed that this opinion goes without the need to actually say it.
なぜこのような言葉が彼らの口から出てきたのか、それにはいくつかの理由があったと思います。
So why did they say this? And I think there are potentially a few reasons.
まず彼らはですね、自分たちの中にある思い、考え、それはいつも正しい。そういうふうに思い込んでいたからです。
So firstly, they considered what they thought and understood was always correct.
人は自分の思いが正しいと思いますと、そしてその正しい意見と同じ意見の人がここにたくさんいるのではないか、そう思いますと声が大きくなるのです。
So when we think that we are right and there are a lot of people agreeing with us, we would become louder.
これは人が罪に支配されているというそういうことの一つの証だと思いますね。
So this is a state of us, poor, foolish human beings controlled by sin.
確かに純粋な行為は当時大変高価でありまして、マルコの福音書によればそれは300デナリ以上と書かれてあります。今の日本円にしますと、まあ、300万円から600万円くらいに当たるわけです。ですから、彼らの言い分は一見もっともらしい言い分なのです。
So indeed, pure perfume was very expensive, and according to Mark's Gospel, it was 300 denarius. So if we exchange that to current Japanese yen, and it would be between 3 million and 6 million.So they were correct in what they said.
彼らがこの女性をこの非難した第二の理由ですけれども、それは相手が女であったからでありました。これが祭司か、あるいは町の有力者であったら、彼らのこのような非難は出なかったに違います。
So the second reason for them to criticize this woman so easily isSimply because that she is a woman. So if this person was a priest or some prominent person in the town, probably no one would have expressed any criticism.
そうです。人は弱い立場の者に対しては声が大きくなりやすいのです。これもまた罪に汚れている人の愚かさの寂しい現実です。
Yes, we tend to be louder against those in weak positions, and this is another pathetic state of human beings stained by sin.
確かに当時の一般の女性はですね、高等教育どころか字も読めない、そういうのが現実でありました。ですから、男どもよりは知識という点では確かに劣っていたかもしれません。しかし、この場所を読んでいきますと、どちらの方が本当の意味で賢いものか、これは歴然としていたのです。
So indeed, women at the time were not able to receive a good education, and many of them could not read, so they might not have the knowledge of men. However, who are wise could be totally another matter.
次に男どもがこの女性を非難していった3番目の理由ですけれども、それは実は から最も大事なことが何も見えていなかった。つまり心の目が盲目であったということです。
And the third reason for the criticism is that、the disciples、couldn't see the big picture. So they were completely blind in their hearts.
旧約聖書には知恵の書と言われているところがあるんですけれども、その場所を見ますと、心の目が失われている人たちのことを知恵のないものと呼んでおります。また、詩篇にもよく愚か者という表現が出てくるんですけれども、これも同じことを指しております。
So according to the wisdom books in the Old Testament, those who darkened the eyes of their hearts are called people without wisdom. The Psalms also use the term the fool to refer to these people.
今日もあの 曇り空ですけども、私たちの心は曇っているということはとても深刻なことなんですね。
So today is cloudy, but what is more kind of significant is that if we have clouds in our hearts.
一方、好意を持ってやってきたこの女性は、正しさを論じる人ではありませんでした。正しさよりも愛することを大切にする人であったのです。
So on the other hand, the woman who brought a jar of a perfume, she was not a person who talked about correct theories. Rather, she treasured love.
また彼女は、シエスの地上での生涯の終わりが近づいているということがよく分かっていたのでありました。
Furthermore, she understood that Jesus' life on earth was coming to an end.
またこの女性はですね、実に純真な心の持ち主でありました。
And this woman had a pure and true heart in her.
愛する方のために自分は何をすることができるのだろうか。彼女はこの一点に心が集中していたんです。ですから目の前の損得感情はどっかに飛んでいってしまったのです。自分の持っているもの全てを惜しげもなく使うことができたのでした。
So what can I do for the person that I love? She focused herself, her thought and actions on this thought. And the calculations of gain and loss all disappeared, and she was able to use all she had without reservation.
この純粋さって言いましょうか、ひたむきさっていうのは、素晴らしいと言いましょうか、まさに驚きです。そして私たちはみんな頭が下がるのではないかと思いますね。大事な時に一つ心になれる、これは神様にとって最も喜ばしい人の姿だと思うからです。
How wonderful is this purity and single-mindedness, isn't it? And surprising too. And this humbles us to being single-minded on important things, and this is what pleases God.
ここまではこの女性と他の弟子たちとのやり取り、そしてそれをご覧になっていた主イエスキリストの御言葉について見てきたんですけれども、
So we have looked at the actions of this woman, the disciples, and how Jesus responded.
私がここで最も注目するのはそのことではありませんで、このイエス様の語られた御言葉の最後の部分です。
So for me, what draws my attention is the last part of what Jesus said.
それは13節です。誠にあなた方に言います。世界中どこでもこの福音が述べ伝えられるところでは、この人がしたこともこの人の記念として語られます。ここです。
So it's in verse 13.Truly I tell you, wherever this gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her.
ここには一つ気になる言葉が使われています。それは記念という言葉ですね。
So here, a word draws my attention, and that is memory.
皆さんのお国ではこの記念という言葉をどういう時に使われるでしょうか。
So in our own countries, how do we use this word memory?
日本語の辞書を調べてみますと、記念とは後日の思い出として残しておくことと書かれてありました。
And in Japanese dictionary, so memory has the meaning of something left for remembering at a later time.
つまり少なくとも日本では何か楽しい思い出、嬉しい思い出、そのことを後日思い出すために残しておくこと。一般にはそれが記念という言葉として使われているわけです。ですから、結婚記念とは言いますが、お葬式記念とはあまり言わないんですね。
So in other words, in Japanese, this word has the connotation that it is something left for happy and joyful remembrance later on. So therefore, we say wedding memory, but we don't really say funeral memory.
それぞれの国には文化の違いがありますから、単純には言えませんが、しかしやはり皆さんの国でも人が亡くなった時には記念という言葉を使うことに少なくとも一般社会ではためらいがあるのではないでしょうか。
So of course, different countries have different cultures and it cannot be generalized. And however, it might also be the case that in most of our countries, we hesitate to use a memory in relation to the death of a person.
ではなぜここで主イエスは何のためらいもなく、いやむしろはっきりと、私が十字架で死んでいったことを伝えるところならば、この女性のしたことも語られ、この人の記念となるでしょうという言い方をされたのでしょうか。
So then why did Jesus not hesitate? Rather, he wanted to make it clear that wherever this gospel is preached throughout the world,
この良き知らせを伝えるところ、その代表的なところは言うまでもなく、現代では教会です。その教会こそ、主イエス・キリストの身代わりにより、それを信じる者に誠の命が与えられるという、その知らせを述べ伝えているわけです。
So I finished the word that Jesus was saying, so that whatever she has done will also be told in memory of her. So here, that wherever and a particular representative place of it is the church. And at church, we preach the good news in place of Jesus, that whoever believes in him would receive real life.
もちろんいろんなところでこの福音が述べ伝えられていますが、しかしその代表するところはやはり教会ではないでしょうか。ですから教会では何のためらいもなく、教会の家族が亡くなっても、その主のもとに行かれたその日を昇天記念日と言います。しばしば教会では昇天記念礼拝という言葉を喜びを持って伝えて使っているわけです。
And of course we preach the good news at various places, but a specific place is certainly the church. So therefore at church we don't really hesitate to call the day when a family member dies and goes to be with the Lord the memory day or memorial day of ascension. And oftentimes we use this term that memorial day service with joy.
最後に主イエスキリストのこの13節の御言葉を、皆さんにこの心に刻んでいただきたいために、ここをあえて現代の日本語の言い方に変えて、そしてメッセージを終わりたいと思います。
So lastly, I would like Jesus Christ's words in verse 13 to be carved in our hearts. So let me finish today's sermon with a modern translation of this verse.
13節のイエス様の言葉はこういうことを言っておられるわけです。皆さん、心して聞いてください。これから私が十字架にかかり、その命を捧げることによってあなた方の罪が許されていく、そしてあなた方が誠の命を賜ることになっていく、その記念の日が今近づいています。 またそのことを察知したこの女性のしたことはこの後ずっとあなた方の交わりの場において記念として語り継がれることでしょう。
So the modern day translation verse 13 copyrighted. Everyone listen with all your heart. Soon I will be nailed to the cross and give my life, by which your sins will be forgiven. So you will live the real life given to you. This memorial day is coming, and for the days to come, wherever you come to fellowship, this woman who understands this and what she did will always be told in memory of her.
私は心からその通りですと神様にお答えしていきたいんですね。アーメン。
So we also want to reply to God.
お祈りしたいと思います。
Let's pray.
神様ありがとうございます。愛する皆さんと心一つにしてあなたを見上げることができました。またあなたの御前で心からリラックスしてあなたとの交わりを楽しむことができました。そうです、私たちは誠の命をいただいているものです。もったいなすぎるんですけれども、精一杯そういうものとしてこの後も生きてまいります。どうぞご精霊を助け導いて一日一日神様と共に歩むその幸いを一人でも多くの人に明かししていきますようにお助けください。
Dear Heavenly Father, we really want to thank you for bringing us here with one heart to worship you. And we thank you for giving us your real life in each one of us. And please enable your Holy Spirit to work in us. And let we do not waste what you have given us. And that we may offer our lives to you.
我らの主イエス・キリストの尊いお名前を通し御前にお祈りします。
We want to pray this in the precious name of Jesus.